皆さんこんにちは。25日間のリフレッシュ休暇をいただきまして、3回の日曜日不在とさせていただきましたが、その間ガキヤさん、そして加藤さん、そして山崎さんが素晴らしいメッセージを語ってくださって、私もすぐ翌日ですね、送られてきた映像を見ながらメッセージを聞かせていただきましたけども、本当に御言葉に対するまっすぐな情熱を持った3人の説教者の姿、また語られる説教を通して励まされました。私もこの初心の思いを忘れないで、これからも走っていきたいなというふうに思いました。今回は九州、そして北陸、関西、北海道、東京と巡って、3日前に帰ってきました。私たちが東京を出た後から日本はどんどん暑くなりましてですね、今日はなんと皆さん北海道猛暑日ですね。32度で暑いですねなんて私たち言ってますが、5月で北海道が猛暑日ってのは観測史上初めて、猛暑日って35度を超えるってことですけどね、こんなこと8月だってめったにないんですが、お昼の段階で帯広で38度、さっきちょっと見たら、サロマ町でね39度ですよ。サロマ町にエアコンないんじゃないかなと僕は思いますけど、エアコンない中で39度ってどうしてるのかなと思いますけども、本当にますます前例のないような異常気象が日本を襲っているんだな。私はそうなる前に帰ってきてよかったけども、今いらっしゃる方はお気の毒だなと思いつつですね、我が愛する日本のためにも祈っていきたいと思います。ということで、第2期が終わったリフレッシュ休暇を私は、充実した、時を過ごさせていただきまして、これからの3年間また初心に帰ってスタートをしたいと思います。さあ、今日読んでいただいた聖書箇所はですね、3月31日の続きなんです。4月の4回の礼拝はイエス様の十字架と復活の場面でしたので、使徒の働きは3月31日から今日につながっていますから、ちょっと復習から始めないとなかなか記憶を呼び覚ますのは大変かなと思います。地図を持って、違った、まず報告があった、すいません、25日間の報告をしたいと思いますが、九州は少しゆっくりさせていただいたんですが、これ北陸の石川県の七尾聖書教会っていうところですけども、5月5日にですね、礼拝説教大人の分級、そして午後は2時間かけて終末論の修養会ということで奉仕をさせていただきました。その後サンダーバードで大阪の吹田に行きまして、これは木村さんという方のお宅で月曜日の夜に若者向け集会20人ぐらい集まりましたけども、翌朝はご婦人向け集会、こちらも20名ぐらい集まってくださいました。でその翌日は大阪の天満というところでリユニオン礼拝やろうということで、これ午後の部ですが30名ほど集まってくださいました。シンガポールの懐かしい方々もおられますね。夜の部にもまた30名ほど集まってくださいました。翌日はですね、北浜でデス訓練について3回セッションを担当してほしいというご依頼があってですね、1時間半のセッション3回語らせていただきました。その後釧路に行きまして、そして東京に来まして、これは品川のリユニオン礼拝ですね、75人ぐらいでしょうか、懐かしい方々が集まってくださり、ついこの前までシンガポールにおられた方々も集まってくださって、朝10時から、5時まで、その後夕食会も含めて8時ぐらいまで、もう和気あいあいと楽しい時を過ごさせていただきました。先週の日曜日はですね、これ荻窪にあります東京台湾教会ってところで説教させていただきました。この教会の牧師が去年突然召されまして、毎週いろんな牧師に依頼して説教しているということで、今回私が担当させていただきました。というような25日間でありましたけれども、使徒の働きの復習をしたいと思いますが、今日はこれね、山村彩さんが作ってくれた地図です。 今まではインターネットから引っ張ってきてましたけど、これ手作りですので、もう著作権云々の心配が一切ないというですね、本当に嬉しいですね。素晴らしい地図をあやちゃんが作ってくれましたが、パウロはこのエペソというところで3年近く伝道をしました。で、その時を終えまして、彼は短期、中期、長期ビジョンが与えられたんですよね。短期ビジョンはエルサレムに行くこと、中期ビジョンはローマに行くこと、長期ビジョンはスペインに行くことでしたね。エルサレムには何のために行くのかっていうと、ユダヤの困窮しているクリスチャンのために異邦人教会の献金を持っていくというのがパウロのミッションでありました。それでエペソからまずマケドニア方面、かつて彼が設立した教会、ピリピ、テサロニケ、ベレア、こういうところを巡りまして、さらにコリントまで来ました。このコリントに3ヶ月間滞在したときに、彼はローマ人への手紙をここで書いたんですね。で、彼はこのコリントからそのまま船に乗って、まっすぐエルサレムに向かうつもりだったんですが、そこでパウロに対する暗殺計画が発覚しまして、これはまずい。船で暗殺計画があると絶対逃げられない。これは面倒だけども陸路で戻ろうということで、彼は当初ですね、杉越の祭りを目指してエルサレムに行こうと思ってたんですが、大きく計画を変更しました。そしてまた今来た道を戻って、このマケドニア経由してピリピまで行ったところでルカと合流しました。ピリピにはルカが残ってたんですね。で、彼と一緒にトロアスにまでやってきました。このトロアスで1週間過ごしたってことが書かれてましたね。トロアスといえばパウロとルカが運命的な出会いをした場所ですよ。1週間いたからいろんなことがあったんだろうと思いますが、一つのエピソードしか書かれてませんでしたね。どういうエピソードかっていうと、土曜日の夜の集会をパウロが延々と語り続けて夜中にまでなっちゃって、そして居眠りしちゃったユテコっていう青年が3階の窓から転落して即死してしまったというですね、まあ始まったばかりのトロアスの教会にとっては、もう周りの人たちから批判されるような出来事が起きて青ざめた時に、パウロを通して彼が息を吹き返した。一方ならず慰められたということについて学んだのが3月31日でありました。さあ、ここから今エルサレムに向かいます。そしてこういうルート、今日のルートはこの赤い印がついているところで、トロアスから今日は最終的にミレトまで行きます。その工程を確認していきたいと思うんですが、13節ですね。さて、私たちは先に船に乗り込んで、さあ、使徒の働きの中で私たちって言葉が出てきたら気をつけましょうって言ってましたね。私たちの私は誰ですか？ルカですよね。使徒の働き書いてんだから。だからこの私たちの中にはルカが入ってる。彼はずっとピリピにいたけども、今トロアスに来てこのグループの中に入ってるってことがわかります。さあ、先ほど言いませんでしたけど、途中に7人の名前が出ていました。これは各教会の代表団だ。パウロが一人で献金をエルサレムに運ぶんじゃなくて、各教会の代表団7人プラスルカ、そしてパウロと一緒になっていこうと考えていたんですが、この私たちってのはその7人プラスルカのことです。先に船に乗り込んでアソスに向けて出版した。そしてアソスでパウロを船に乗せることにしていた。パウロが自分は陸路を取るつもりでそう決めていたからである。言ってること分かりますか？確認しましょう。パウロは7名とともにこちらに向かってピリピでルカが合流しトロアスに行きました。この段階で9名です。ところがパウロ以外の8名はこのトロアスからアソスまで短い距離ですが船に乗ったんです。でもパウロはどうしたって陸路で行ったって書いてますね。そしてアソスでパウロを 待ち受けていて、こっからは船に乗せたってことです。さあ、たわいもない内容に見えますけれども、今日の説教題は人生の優先順位であります。今日の説教の箇所の中で2箇所、パウロが不思議な行動を取る場面がありますが、その中の一つがこれです。なんでパウロ、他の8人と一緒にトロアスからアソスまで船で行かないで、一人だけ陸路を取るの？本当にへそ曲がってんだからっていうふうに思うようなことが書かれているんです。不思議な行動だなと思うときには、そこに彼の優先順位が反映されていると考えた方がいいですね。旅は道連れ。やっぱり旅っていうのは、一人旅がお好きな方もいらっしゃるかもしれませんが、絶対仲間がいた方が楽しいし、船の旅で9人でワイワイビールでも持っていきながら、いやあの時こんなことがあったねなんて言いながら進んだ方が楽しいじゃないですか。しかしこの時パウロだけが一人別行動で陸路でトロアスからアソスまで行き、他の人たちはアソスで彼を待っていた。なんでそんなことをしたのかなって思うんですが、考えられる可能性は2つですね。1つはパウロはこのトロアスからアソスに向かう途中の教会を訪問してメッセージをしようと思った。特にパウロはもうこの後彼はエルサレムに行ったら次はローマ、そしてスペインと思ってるから、もうこの地域には二度と来ないというふうに考えていたので、あの教会にも立ち寄り、この教会にも立ち寄りしたいというふうに思ってたんでしょう。だから船で行くと楽だけども教会訪問はできません。今回私も25日間でだいたい15回ぐらいメッセージさせていただきました。嬉しいことですね。あちこちに行ってメッセージしてくださいって頼まれるってことは嬉しいことです。そんなんでリフレッシュ休暇になったんですかって皆さんに言われるんですが、私たち夫婦の場合はですね、3日観光が続くともういいわっていう気持ちになります。そろそろ何かしたいなって、こんなことやってていいのかなみたいな気持ちになってきてですね、3日ぐらいやってると楽しいんですけどね、そろそろ語りたくなるというのが私たちでありますが、さあもしこのトロアスとアソスの間にある教会を訪問したいということだけが目的であるとするならば、みんな一緒に9人で訪問した方がみんな楽しくていいじゃないですか。なんでそうしないんですか。パウロは一人になりたかったんでしょうね。これからいよいよエルサレムに向かっていくという重要な場面に差し掛かっていますので、彼はこれからの自分の歩き方の導きを求めて神に祈る時を持ちたかったんだと思います。もちろんみんなでワイワイするのは楽しい、パウロだってそれはしたいでしょう。でも今は一人で神の御前に出て祈らなければならないというふうに考えたんですね。彼のこのような行動を見ながら、私たちも自分の優先順位について考えさせられると思います。皆さんの優先順位はどこにあるでしょうか。どうすればより楽しくなるかということに優先順位があるか、どうすればみんなが喜んでくれるかということに優先順位があるか、それも素晴らしい。しかしどうすれば神の御心が実現するのかということを優先順位のトップに持ってきたのがパウロだなって思います。その結果彼の人生はとても充実したものになりました。そのことについてはまた後で考えたいと思いますけれども、さあ14節、こうしてパウロはアソスで私たちと落ち合い、私たちは彼を船に乗せてミテレネに着いた。はい、アソスからミテレネ、ここはちゃんとパウロは船に乗りましたね。だからパウロって別にただの付き合いの悪いやつというわけではない。今度はみんなと一緒にカイロでミテレネへ行ったんです。次はどうでしょう。15節、そこから出発して翌日キオスの沖に達し、次の日サモスに立ち寄り、その翌日ミレトに着いた。 ここはもうずっと他の人たちと行動を共にして船で進んでますね。見てください。ミテレネ、キオス、サモス、そしてミレトまで来た。トントントントンと書かれています。ちょっと急いでるのが分かりますね。彼は今エルサレムに向かってます。本当であれば一軒一軒教会を訪ねて訪問したい気持ちはあるんだけども、そうもしてられない。彼が少し急ぎ始めている様子が伝わってきますけども、さあここでもう一つ、今日の箇所で不可解なパウロの行動2つあるって言いましたけど、そのうちのもう一つはここです。よく見てください、この地図を。さあ今ミレトまで来たんですが、このミレトの横にはエペソがここにあります。エペソといえば、つい 2,3 年前まで、どれぐらい前でしょうね、ついこの前までパウロが3年間心血注いだ町じゃありませんか。急いでいるとはいえ、そこを素通りするの？皆さんだったらどうですか？シンガポールに何年か住んでね、そして日本に帰ってクアラルンプールまで行く。クアラルンプールまで来るならシンガポール寄ってってよ。寄らないの？水臭いねみたいなことはね言われます。ましてやジョホールバルまで来てね、それでシンガポール来ないのなんて言ったら、なんかそんな風に言われそうな気がしますが、パウロはエペソに寄らないの。そしてミレトに行っちゃうんです。ここもまた理由が知りたいですよね。そんなパウロのこと待ってる人たくさんいるじゃないですか、エペソにと思いますが、その理由が16節に書かれています。一緒に読みましょう。はい。それはパウロがアジアで時間を取られないようにとエペソには寄港しないで行くことに決めていたからである。彼はできれば五旬節の日にはエルサレムに着いていたいと旅路を急いでいたのであるという理由がそこに書かれています。アジア地方で時間を取られないようにエペソに行ったら絶対時間取られますよ。だって彼が3年間そこで伝道したんだもん。パウロを通して信仰に導かれた人がたくさんいるんです。うわパウロさんが帰ってきた、ぜひうちでご飯食べてください、うちでお泊まりください、もう絶対あちこちからお招きがあるでしょう。そしてあの家には行ったのにうちには来てくれなかったとかですね、そういうような問題も起こるかもしれない。パウロが来たら相談したいと思っている難しい問題を抱えている人もたくさんいるでしょう。パウロさんに祈ってもらいたいと思っている人もたくさんいるでしょう。もうそこに行っちゃったらね、抜けられないですよ。何日間かはエペソから出られないでしょうね。今回私たちは幸い25日という豊かな時間がありましたので、ぜひ我が家へとか、ぜひご飯を行ってくださった方々にある程度お答えすることができたことは本当に嬉しかったし、私たちとしても楽しかったし、充実してました。パウロだってしたかったでしょうね。でもそれを避けるなんてパウロって冷たい人間なのかっていうと、そうではない。目的はできれば五旬節までにエルサレムに着いていたい。もともとの彼の目標何でしたっけ？杉越の祭りまでにエルサレムに行きたかった。だからコリントからまっすぐ船に乗ってエルサレムに行くつもりだったけども、暗殺計画が発覚したから時間はかかると思ったけども陸路でも来たんです。杉越の祭りから五旬節に変更したってことは何日間遅れるってことですか？50日間ぐらいですよね。だから当初の予定よりはエルサレム到着が50日間遅れるんです。でもぜひ五旬節には間に合いたいというふうに考えた。彼はねエルサレムに向かってるんだけども、エルサレムに行けばいいっていうんじゃない、やっぱりタイミングが必要ですよね。だから最初はみんなが集まる杉越の祭りと思ったけど、それが無理ならせめて五旬節と思っている。さあ五旬節までにエルサレムに行くのを優先するのか、それとも3年間一生懸命働いたこのエペソで懐かしいねってリユニオン礼拝することを優先するのかっていうことがパウロの優先順位が問われる内容であったわけです。私たちの人生も時間さえあれば、体が2つあれば、あれもしたいこれもしたい絶対ありますよね。だけども体は1つしかない、時間は24時間しかない。そういう中であれかこれかを選ばなければならないという場面が絶対ある。その時にあなたの優先順位は何ですかってことが問われる。あなたの優先順位の中でこのことはどれぐらいに位置しているのか。確かに上の方にはあるけども1番ではない、3番、 2番ではない3番、どこにそれがあるんですかっていうことが問われるんですが、パウロの場合ここでは人情よりも神の御心を優先したんです。みんな待ってるだろうな、分かったと思うけども、でもここで行っちゃったら絶対御順席には間に合わない、そうするとそれ以降の計画が大いに変更されなければならないというふうに彼は考えたときに、たとえ冷たいと思われてもいい、神の御心を優先しようと思った。その時に思い出す御言葉はマタイの16章ですね。これはどういうシチュエーションでイエス様がペテロに語った言葉かといえば、いよいよペテロの信仰告白を引き出した場面です。じゃああなた方は私のことを誰だと言いますかってイエス様が問うた時に、ペテロがはい、あなたは生ける神の子キリストですと答えた。イエス様嬉しかった、3年一緒にいてやっとそこまで分かってくれた、バリオナシモン、あなたは幸いだ、このことをあなたに示したのは天の父だよって言った。そしてそれを聞いてイエス様は、じゃあそろそろこれを語ってもいいかなって思って、16章の21節で初めて受難予告をしたんです。これは十字架の半年前の話ですが、じゃあこれ伝えておくね、これから私たちはエルサレムに行きます、そこで私は捕らえられてひどい目に遭わされて十字架にかけられて殺されます、でも3日目に復活しますという初めての受難予告を16章21節で語るの。そしたらペテロが、ちょっとイエス様こっち来てください、みんなの前で叱るとイエス様にかわいそうだから、ちょっとみんなの見えないところに連れてってですね、そしてあなたにそんなこと起こるわけないじゃないですか、こう言ったわけですよ。まあペテロの気持ち分かりますよね。大好きなイエス様にそんな目にあってほしくないと思うあまりに、そう言いたくなるじゃないですか。私たちだってそう言うかもしれない。でそういうふうに言ったらイエス様きっとこう言ってくれるんじゃないかなと思ったと思いますよ。ペテロありがとう、そこまで僕のことを心配してくれるのか、やっぱりお前は一番弟子だなって言ってくれるかなと思ったら、なんて言ったの、下がれサタンって言ったんです。イエスは振り向いてペテロに言われた、下がれサタン。これはペテロがサタンだって言ってんじゃないの。イエス様は何のためにこの地上に来たの。人々に好かれるために、イエス様、イエス様、こっち来てください、はい分かりました行きますよ、イエス様私たちの願う通りにしてくれてありがとうございます、みんなを喜ばせるために、それだけじゃない。イエス様が来られた一番大切な目的は十字架にかかるためでしょ。十字架にかからないと人類の救いがないんだから。だからまっすぐそこに向かって行こうとしてるのに、ペテロを使ってサタンがイエス様の心を折ろうとした。だからペテロにサタンって言ってんじゃなくて、ペテロを使って私が十字架に向かうその指揮をくじこうとしているサタンに向かって下がれサタンって言った。でその次に、あなたは私の邪魔をするものだ、ペテロあなたは神のことを思わないで人のことを思っているって言った。これ難しいですね、神のことと人のことってね。だって人のことを思ってるとね、普通褒められますよ。あなたって優しいね、情が深いね、配慮があるね、そこまで他の人のことよく考えてくれるの。人間の世界では一番称賛されるのは人のことを思う人です。でも私たちにとって人のことを思う以上に優先順位の上に持ってこなければならないことがある。それは何？神のことですよ。神が何を願っているかってことですよ。そして時としてその神が何を願っているかを行うためには、時々他の人からあの人冷たいね、付き合い悪いねと思われるようなこともあるってことです。みんなを喜ばせつつ神を喜ばせるってことはできない。それが今回パウロの取った行動であると思います。しかしそうは言っても、3年間心血注いだエペソに対して何もしないわけではいかないんです。そこで何をしたかっていうと、この今ミレトに来てるでしょ。エペソって50キロです。この50キロ離れたエペソから教会のリーダーたち、何人いたか知らないけど、何十人いたか知らないけど、リーダーだけを呼んだんです。そして彼らにメッセージをしようと、これから私はこの地域を去っていきます、もう二度とおそらく この地域に来ることはないでしょう。だからあなた方にメッセージできるのはこれが最後です。当時は録音の機会もないし、生で聞くしかない。ですから本当はエペソに行ってみんなに会いたいけど、その時間はない。だからエペソの教会のリーダーたちだけを呼んで、50キロ離れてますからね、1日かかりますよ。帰りにも1日かかります。それでも彼らは来た。そしてミレトにおけるエペソの教会の長老たちに対する決別説教をパウロは語る。それが来週から、まあおそらく3週間かけてメッセージすると思いますが、非常に重要なメッセージですね。パウロのこれまでのメッセージってのは未信者向けですよ。でも来週から学ぶこのメッセージは信者向け、特にリーダー向けのメッセージです。それを語るのがミレトにおいて。だから何もしないわけではない。そういうふうに彼はエペソの教会のために今できる範囲内でやるんです。こういう選びをした彼だからこそ死ぬ直前に何て言ったか、その言葉を読みましょう。第2テモテの4章7節、ご一緒に読みましょう。はい。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。いいですね、皆さん。これ言って死にましょうよ。最後。私、これ暗唱聖句ね。たとえ意識が朦朧としても、口だけでもせめて勝手に動いてこれを言うように。死ぬ間際の30秒前にこれを言いながら死にたいと思ってます。走るべき道のりを走り終えた。走るべき道のり走り終えないまま死んじゃう人どれだけいるんですか。なんでそんな風になっちゃったの。優先順位が間違ってたんでしょう。あの人も喜ばせなきゃ、この人も喜ばせなきゃ、そうしてるうちに神の御心じゃないことをしてしまうことに時間をあまりに費やしてしまったために、走るべき道のりの半ばで死んじゃう人がたくさんいるんです。でもパウロは絶対自分は死ぬまでにここまで行かなければならないと思っていたところに達することができたから、こういうことができたんです。皆さんの人生において、私の人生が終わるまでにここまでは到達しておかなければならないと定めているゴールは何でしょうか。そこに到達して終えられる人生ほど幸せなものはありません。私たちはイエス様から隣人を愛するようにって命令されてます。でも皆さんご存知の通り、それは第2の戒めです。第1の戒めは神を愛することです。多くの場合、神を愛したら隣人を愛するんです。だから神を愛することと隣人を愛することは一致します。なので幸いです。しかし時々、たまに神を愛するゆえに隣人からちょっと冷たいねって思われなきゃならないような場面もあります。この時はどちら、第一とすべきは神を愛するということです。それは私たちにとってとてもつらい優先順位だと思いますね。さあ、優先順位ってことを考えると、私はルカの10章を思い出します。これはベタニアという町、これはエルサレムから東に3キロ、イエス様ガリラヤからエルサレムに行くと必ずこのベタニアを常宿としていました。そこにはお姉さんがマルタ、妹がマリア、その弟がラザロっていう3人兄弟が住んでいました。彼らはイエス様大好き、またイエス様来てくれた、いらっしゃいイエス様、お待ちしてましたと言って大歓迎してくれる。そこからイエス様はエルサレムに通っていたんです。でその時にこのマルタという人がイエス様をおもてなししたいと思って、もう落ち着かないんですね。掃除がまだできてないなとかね、ああまだ料理がちょっと足りないなとか、すごく心配したんです。そして一生懸命自分であたふたしている時に、なんで私こんなに忙しいんだろう、あれマリアどこにいるんだと思ってふっと見たら、マリアはイエス様の足元でメッセージを聞いていた。カーッとなったんですね。優しい人なんだけどね、自分の思い通りいかないとカーッとなりまして、マリアって言えばいいものを、なんて言ったの、イエス様あなたもあなたですよ、私がこんなに大変な思いしてるの見てんでしょ、なんでマリアに一言お前もお姉ちゃん手伝ってやれよって言ってくれないの。まあ怒りの矛先がね、マリアじゃなくてイエス様に向いちゃった。すごいですねこれね。優しい人なんだけども、自分の思い通りにいかないと イエス様さえ悪者にしてしまうっていうことが起きてしまったんです。そういうマルタに対してイエス様なんておっしゃったか、主は答えて言われた、ご一緒に、マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。私たちもいろんなこと心配しますよね。散らかってたら失礼じゃないかなとか、もう一品ぐらいおかず作った方がイエス様喜んでくれるんじゃないかなとかね。まあとってもマルタって日本人的だなと思いますよ。空気を読むように訓練されている人だなと思う。でも聖書読んでると、空気を読むことよりももっと大切なことがあるの。何ですか？神の御心を読むということですよ。そして神の御心を読むっていうのはね、普通にしてたら分かんないんです。これは聖書を学ばないと、御言葉を学ばないと神の御心を読むということはできない。しかも体系的に学ばないと分からない。マリアはそれをやってたんですよ。もちろんごちそうを作ることも大切だけども、このイエス様のメッセージ、次いつ聞けるかわからないこのメッセージを聞くことの方が今の私にとっては重要だっていうふうに考えたの。だからマリアは後にヨハネの12章を読んでください。マルコの14章でもいいです、読んでください。そこで十字架の直前の3日前の火曜日に、晩餐会の時に突然ナルドの香油を持ってきてイエス様に注いだんでしょう。周りから見ると気でも狂ったかと思うね。気狂ってない、全然。なんでそんなことしたの？イエス様は私の罪のためにこの後十字架にかかる。十字架にかかった人はまともな埋葬してもらえないの。ユダヤ人は香油をたっぷり塗って埋葬するんだけど、そんなことしてもらえないってことが分かったから、じゃあ今私ができることは何かって言ってナルドの香油を注いだんですよ。誰も理解しなかった。イエス様だけ理解してました。だからイエス様はマリアを擁護しました。マリアを責めちゃいけません。彼女は私の埋葬の用意にと油を注いでくれたんです。これから福音が語られるところではどこでも、このマリアのしたことは彼女の記念として語られるでしょう。それぐらいイエス様喜ばれたんですよ。イエス様に対してなされた奉仕たくさんあるけれども、その中でイエス様が一番喜んだ奉仕はこれです。どうして喜んだの？ご自身の心を理解して行ったからですよ。なんでそんなことができたの？イエス様のメッセージを聞いていたからですよ。だからマリアにとっては全く妹は手伝わないっていうふうに思われるような優先順位なんだけども、たとえお姉ちゃんからそう思われたとしても、今私にとって優先順位の上にあるのはイエス様の御言葉を聞くことであるっていうふうに彼女は取ったので、イエス様の御心を正しく理解することができた。他の弟子たちが誰も一人何回言われても理解できなかったあの受難予告をただ一人理解したのはベタニアのマリアでした。そしてイエス様はマルタにこう言ったんです。ご一緒に、しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。まあ、私たちみたいにね、移住者生活してるとね、本当に必要なものって何だろうって考えますよね。一箇所にずっといるとどんどんどんどん物が増えますよ。でも移住者生活してると本当に必要なものってそう多くないんだなぁということに気がつきますね。だからどうしても必要なことはわずかですって言われたら、そうですねイエス様って言いたくなるけども、一つだけですって言われるとちょっと反応します。一つって言い切っちゃっていいんですかって。この一つって何ですか？御言葉を聞くことです。今皆さんそれを選んでらっしゃるの。他のこと横に置いて、しなきゃあんないこといろいろあるけども、とりあえずここに来て御言葉聞いてらっしゃる。素晴らしいですよ。一番必要なその一つを選んでらっしゃるのは皆さんだということですね。マリアはその優先順位を確保しました。私たちは皆知らないうちに自分なりの優先順位を形成してます。私たちのトップに来るもの何ですか？私のしたいことですか？いや、今まずしなきゃならないことですか？人に喜んでもらうことですか？人に感謝されることですか？すごいって思われることですか？あなたっていい人ねって言われることですか？それぞれに大切です。でももっと大切なことを選ぶために、あなたって付き合い悪いねって言われることも私たちは覚悟しなければなりません。クリスチャンになって最初に通る関所はこれだと思います。 私たちの 1週間のスケジュールってもう大体決まって動いてるでしょ。そこで教会に来るんですよ皆さん。そしてうわすごい、こういう世界があったんだ、こういうメッセージがあったんだ、これ信じよう、よしこれから僕は僕のスケジュールの中に日曜日の教会組み込もう、そしてあのバイブルスタディも組み込もうっていうふうに考える素晴らしいことです。ところが今までのスケジュールそのまま教会出席を組み入れると、最初は頑張って頑張って続けるんですが、途中でだんだん苦しくなる。忙しすぎる、疲れた、どうしよう、やっぱりこれ無理かと、その時にスケジュールの中の何かを削るという分かれ道に立つんですよ。その時にやっぱり教会やめるかとなる人は、あなたにとってイエス様はそのレベルの優先順位なんですよ。4番目か5番目か分かりませんけどもね。でもいや、あの習い事やめても私は教会には行こうっていうふうに思うとすれば、あなたにとってイエス様の優先順位は高いんですよね。その時に私たちは、あなたにとってイエス様はどれぐらいの優先順位にいるんですかということが問われるわけです。逆にイエス様にとってあなたがどれぐらいの優先順位だったか考えてみてください。あなたが救われるためにイエス様何にしてくださったの？人から馬鹿にされ、唾かけられ、あざけられ、拒絶され、殺されました。人からどんなに嫌われてもいいから、あなたには救われてほしいと思った。だから十字架を耐え忍んでくださったのであります。イエス様はあなたをご自身の優先順位のトップに持ってこられたんです。だから私たち救われたんです。じゃあそういうイエス様に対して私たちはどうしますかということが問われているわけですね。私たちのことを自分の命を投げ捨てるほどまで高価で尊いとおっしゃってくださっている方が喜ばれることを選ぶ、それを私たちの優先順位として歩いていきたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、今日は短い箇所でありました。パウロのただ移動について書かれているかのように思いましたけども、彼の行動の中に2つ不可解なものがありました。他の人と別行動をして陸路を取った、エペソには寄らなかった。しかしこれらのことの中にパウロの深い優先順位が反映されていたことを私たちは思います。私たちは空気を読むように訓練されてきた者たちであります。ここでこういうふうにしたら付き合いが悪いとか冷たい人だとか思われるんじゃないかなと思って、そっちを優先して生きてきました。その中で何度あなたのことを後回しにしてきてしまったことでしょうか。しかしイエス様は私たちを救うために、人からどんなに嫌われてもそれを厭わずに十字架の死に向かってくださいました。それを正しく理解した私たちは、これからどのような優先順位で歩いていくべきなのか、どうか今日の礼拝を通して私たちがもう一度正しくチューニングし直すことができるように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。